気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送について、7月1日に香川県地震津波被害想定検討委員会から発表された内容をお伝えします。また後半は6月29日に実施された高松市総合防災訓練特別編として電磁ブースの紹介をさせていただきます。これから南海トラフ地震がいつ起こってもおかしくありません。決して安心することなく、地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川県危機管理課、高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この時間は香川県危機管理課南海トラフ地震防災企画グループの国木和さんにお話を伺います。国木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、国木さんの香川県危機管理課南海トラフ地震防災企画グループ、こちらの日頃の業務についてまず教えていただけますか。
はい、香川県危機管理課では、消防関係業務、災害時の初動対応、防災ヘリなどのさまざまな業務を行っております。はい、私は各種防災計画や南海トラフ地震臨時情報などを担当している南海トラフ地震防災企画グループで仕事をしております。香川県の地域並びに県民の皆様の生命、身体及び財産を災害から守るための防災減災対策の基本指針である香川県地域防災計画や、県や市町が今後の防災対応の検討や、県民の皆様が南海トラフ地震の、とかですね、そういったものの理解を深めるための必要となる被害想定などを担当しております。
はい、そして香川県地震津波被害想定委員会というものがあるということなんですが、こちらは一体どういったものなんでしょうか。
はい、南海トラフ地震による被害を少しでも軽減するためには、県の被害想定についても国の被害想定の見直しの内容や防災対策の進捗状況、社会条件などの変化を踏まえながら、最新の知見やデータを活用してより精度の高い被害想定とすることが重要となり、被害想定の検討にあたり専門家の知見等を反映して検討していく必要があると考えました。はい、大学の教授や国の研究機関の研究員などの有識者7名から構成される香川県地震津波被害想定検討委員会を設置したところです。委員の先生からのそれぞれの専門分野を踏まえた多くの貴重なご意見を頂戴するとともに、有意義なご議論をいただきながら被害想定の見直しを進めているところです。
はい、この被害想定の見直しという、ね、言葉が出ましたけども、被害想定の見直し、これもその都度その都度行われているという感じなんですか。
はい、香川県ではですね、前回平成26年に香川県地震津波被害想定を公表し、県民の生命財産を守るためにハードソフトの両面から対策を進めてきました。一方で前回の推計から約10年を経過しました。国でもこの3月に被害想定の見直しが、されたところであり、
はい、
県のこれまでの災害対策の進捗状況や東日本大震災、能登半島地震などの近年の国内で発生した地震からの課題や教訓、最新のデータを踏まえて被害想定の推計を見直すこととしました。
はい、今年の3月にこの被害想定の見直しというのが行われたところなんですね。そしてまあ南海トラフといいましても、日本の見てみての、まあ、その他の地震などを見て被害想定の見直しをしていくということなんですね。では南海トラフ地震のこの想定地震について教えていただけますか。
はい、香川県の、地震津波被害想定では、主に30年以内に発生確率が 80% とされる南海トラフ地震を想定しております。
はい、
南海トラフ地震では、最大クラスのものと、発生頻度の高いもの両方の被害想定について公表し、同じ南海トラフで発生する地震でも想定に幅があるところを示したところです。また香川県でも発生すれば大きな被害が想定される直下型地震として、はい、中央構造線断層帯と長尾断層帯についても推計を行っております。
はい、
では香川県の島地別の最大震度、また高松の方はどういったものが想定されているんでしょうか。
はい、想定地震について各地域で想定される揺れの大きさを公表しております。これについては、建物の耐震化対策、家具類の固定など地震前の備えや地震時の避難行動を考えるために公表しているところです。
はい、
南海トラフの最大クラスの地震では、ボーリングデータの追加更新により精緻に地盤データを更新しました。その結果、県内のすべての市町で最大震度が6強以上となり、観音寺市、東かがわ市、三豊市の3市では最大震度が7となりました。高松市平野中央部では地震が発生すれば揺れやすい地域であると分かったことで、震度6強となった地域が前回の推計に比べ広がっております。
はい、まあ、先ほど私も国木さんに見せていただいたんですけども、高松市、まあ、もうほとんど地域6強という、ね、結果になっていましたよね。ちょっと怖いなというところではあったんですけどもね。そして地震となります、大きな地震となると、あと懸念されるのが揺れもそうなんですが、液状化ですとか津波というのも気になるところではあるかと思いますが、こちらについてご説明いただいてよろしいですか。
はい、液状化について説明させていただきます。はい、液状化による危険度をランク分けをして公表しているところです。液状化による避難の妨げになる場合があるため、その事態が生じる恐れを把握したり、構造物を設計する際に液状化に関する詳細な調査や対策が必要になるかどうかの目安として公表しているところです。前回よりも、詳細なメッシュデータを用いたことで、より、詳細な液状化危険度予測が可能となりました。
はい、
高松市では沿岸部や市内東部の平野では液状化危険度はかなり高い危険度である A の地域が多く見られます。津波について、説明させていただきます。はい、津波による浸水する地域と浸水の深さを公表しているところです。浸水深ごとの避難行動の目安や建物への影響等を理解していただくことで、避難行動を考えていただくために公表しております。
はい、
初期潮位を直近5カ年の作防平均満潮位に更新して推計を行いました。うん、潮位が近年上昇傾向であることから、県内全体では最大クラスの津波で、前回の推計と比べ浸水面積が約 15% 増加したところです。はい、高松市内では沿岸部に加え河原町付近でも浸水が広がっているところです。
はい、
地震の発生直後にはその規模などがすぐわからないことがありますので、地震が発生した時にはまず怪我などをしない備えが大切であると考えております。建物の耐震化や家具や備品類などの固定が大切となり、その後の安全かつ早期の避難のためには避難場所や避難経路などの確認なども重要と考えております。事前の備えなどによりより一層努めていただきたいと思っております。
はい、まあ、その他お伝えしたいことというのはあったりしますか。
はい、今回の第一次公表の内容をベースに、これまでの県の地震津波対策や人口動態などを踏まえながら、死者数であったり負傷者数、避難者数や建物の被害などの推計作業を現在行っているところです。最終的な取りまとめが公表できる時期については、現時点ではまだ具体的な日程をお知らせするできる状態ではございませんが、この被害想定は県や市町はもとより、県民の皆様、企業や公的機関等における防災減災対策や災害対応のベースとなるものと考えており、できるだけ早い時期に分かりやすくお伝えできるよう進めてまいります。
はい、私も先ほど、ね、被害想定の、まあ、揺れの部分に関しては見させていただきましたけども、ちょっとやっぱ僕も知らない部分というのがあったので、こういったものを知ることからまた備える一つにはしていただきたいですよね。そして今現在、香川県民防災意識プロジェクトというのがあるということなんですが、このプロジェクトについてご説明いただいてよろしいですか。
はい、県では現在、県民の皆様が防災意識の向上を図るため、携帯のアプリの LINE を活用し、防災活動やお買い物を行うことで LINE 上のスタンプカードにポイントを貯め、貯まったポイントで特典に応募できる取り組みを実施しております。具体的なポイントの貯め方は、防災訓練、防災イベントの参加、防災施設の訪問、香川防災協力認証店でのお買い物などが対象となっております。 香川県公式防災 LINE アカウントに友達登録をしてポイントを貯めながら防災について学んでいただきたいと思います。
はい、この防災についてもいわゆるポイ活というのができるということなんですね。いわゆるこちらの方では備蓄品であったりですとか防災の見学などをというのを、まあ、当選する可能性があるということですね。ぜひ皆さんも利用してみてください。では最後に国木さんの方からラジオを聞く皆さんにメッセージの方をお願いいたします。
はい、地震や津波は自然現象であるため不確実性があり、また推計方法についても現在の科学では限界があることから、県民の皆様には公表の結果だけにとらわれることはなく、住宅の耐震化や家具の固定、避難場所や避難経路の確認など防災減災に向けた事前の備えにより一層努めていただきたいと思います。
はい、というわけでこの時間は香川県危機管理課南海トラフ地震防災企画グループの国木和志さんにお話を伺いました。国木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングの時間となりました。今回は7月1日に香川県地震・津波被害想定検討委員会から発表された内容をお伝えしました。今私たちにできること、いざという時に備えて日頃からご家族、大切な人、ご近所の方と一緒に防災について考えてみましょう。この後も引き続き令和7年度高松市総合防災訓練特別編をお送りします。番組の再放送は7月25日金曜日18時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は香川県危機管理課高松市危機管理課の協力でお送りしました。